それではご質問、ご討論お願いしたいと思います。どうぞ挙手してください。あ、はい、マイク参ります。
さっき の量子コンピューターの話なんですけど、はい、実用化にはあとどのぐらいかかるんでしょうか。
それはかなりかかると思います。今はい、実はできるのは因数分解しかないんですけども、はい、それで今例えばアルゴリズムがですね、因数分解しかないということで、今実は量子キュビットでいうと何キュビットまで大体できるかと言いますと、原子核の核スピンを使って、分子を使うんですけども、今7キュビットぐらいまでできています。で、それは今のですね、例えば我々が暗号を送るために使っているのは大体36桁ぐらいの暗号を使っておりますので、それともちょっと競争できなくてですね、ある程度ですね、1万個とかですね、1万キュビット、量子キュビットのことをキュビットという、クォンタムビットでキュビットと言うんですけども、1万ぐらいの以上ないとですね、少なくとも競合することすら、今の高速の計算機と競合することはできないんです。で、そういう意味ではかなり、現実よりはまだ前にありますけども、こういうことを研究することによってですね、その電子スピンを使ったり、核スピンを使ったり、光を使うグループもあるんですけども、かなり進みつつあります。で、何が可能性があるかというと、やはり集積を考えますとですね、半導体をベースに、例えば核スピンを使うとかですね、電子スピンを使うというのが集積度を上げていく、やっぱり10番ぐらいはですね、集積しないと、その時に存在する一番速いコンピューターと、はるかに凌駕しなきゃいけないわけですから、なんだなかと私は個人的な、そういう意味ではその半導体スピントロニクスというのが、一番短距離のところに集積度でいくとあるんではないかと思います。
ありがとうございました。
他いかがでしょうか。あ、はい。マイク、
すみません。低次元な質問で申し訳ないんですけど、この間から本読んでて一個わかんなくて、原子核と、はい、電子との間はスカスカの状態、はい、だったと思うんですけど、はい、随分距離が
離れてる、はい、原子核自身は非常に小さいわけですね、
はい、それがちょっとそのイメージできないです。例えば固体ですとか、
はい、
っていうのがですね、こう例えば我々の体なんかもこんなスカスカの状態でよう生きてられるなと思うんですけど、
はい、そういう意味ではやっぱりスカスカといいますか、原子核は非常に小さいんですけども、その周りに電子が存在してて、でそれとは非常に小さいんですけども、でもその間はスカスカですから、いろんな粒子はですね、通過していっていくんだと思います。
ということは、それとその空間、そのスカスカっていうのは空間、はい、いわゆるスカスカではなくて何かがあるというふうに、
はい、もちろん電子がですね、その電子運がですね、その間には存在していますけども、でもここに原子核があると、次の原子核は十分離れたところにあって、でその間を糊のように、実は電子がですね、原子核と原子核をつないで物質を構成していると。でもしこれがですね、スカスカでなく詰まってましたらですね、我々もめちゃくちゃ重くてですね、外からやってくる光を吸い込むぐらい重くなってしまいますので、それは実は電子がですね、うまくその調和して、原子核と原子核をだいたい1オングストロームで10のマイナス10乗メートルぐらいですね、1オングストロームぐらいの距離に保って、その間にこの電子が、この糊のように結合を作って、で、その結合の仕方によってですね、ダイヤモンド構造になったり、別の構造になったりする、微妙な、それは温度で変えられるぐらいのエネルギー領域で変わるということだったと思います。あんまり詰まってたらやっぱりちょっと困るんじゃないかと思いますけども。
はい。他にいかがでしょうか。まだ時間ございます。そうしましたら、また休憩の時にでも先生にお伺いしてください。どうもありがとうございました。